就活レディーゴーパート2へと参りましょう。
はい、兵庫県尼崎市丸一工業株式会社からお越しいただいています松坂恵梨香さん、そして管理部の大山隆博さん、お二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。二人とも兵庫県の出身ですか？
私は、はい、兵庫県です。
どちらでしょうか？
兵庫県尼崎市ですね。
出ました尼崎。
出ました、はい、
はい、06ですね。
あ、そうです、なぜか06は尼崎ですね、はい、ありがとうございます、
はい、市外局番が06であるという兵庫県なのにもかかわらず
そうなんです、
そうなんです、尼崎。
普通は何番なの？
普通078。
普通もちろんですね、
はい、
あ、そうなんや。
京都は075ですね。
そうです、そうです、
はい、東京03ですね。はい、
東京ゼロ詳しいね、
はい、
電話番号に、
はい、もう市外局番で生きていこうと思ってます、
ね、うわ窓口が狭いよ
、松坂さんは
大阪市出身です。
どのあたりなんですか？
大阪城から歩いて20分ぐらい。
僕今大阪城から歩いて20分とか住んでますよ。
あ、じゃあご近所かもしれないですね。
どの方角にかはちょっと言いますけど、
もうそこまで言うとバレちゃうから、ね、あ、そうですか、うん、
でも、ま、ど真ん中のご出身ですね、大阪、
はい、う
ん、松坂さんがその芸術学部情報デザイン学科というところを卒業されていて、
かっこいい。
で現在のお仕事にもつながっている部分があるのかなと、
確かに
気になる部分もありますので、はい、早速伺っていきましょう。まずはこのテーマです、
うん、皇室見るなんてボルだって、
うん、はい、丸一工業株式会社ですが昭和35年設立です。ものづくりの町尼崎市で60年以上にわたって輸出梱包用木箱、強化段ボール箱の製造および梱包をしていますと、
はい、
で、まあ、その中で皇室ミルダン、あとボルダという言葉が出てくるんですけれども、
はい、
まあ、その会社の改めてご説明と、どういったものを作っているのかというところをまず教えてください。松坂さん。
あ、はい主にその皇室ミルダンっていうものを使って、展示会で使えるような、あの展示重機、展示台であったり、あのバックのパネルであったりとか、あと店舗でも使えるような、あの卓上の展示するような台であったりとかを、あの主に製造販売してます。
なるほど。なんか、うん、我々はねちょっと今現物をお見せいただいたんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっとあのリスナーの方にはね、この、よく焼きウェルダンでしたっけ？
違う、皇室ミルダン、
皇室ミルダン、
お肉の焼き方
よく焼きじゃないんです、
ね、皇室ミルダン、ちょっとこう基本的な説明ちょっと一度していただけますか？
そう
ですね、どういうものなのか。
主に、牛乳パックであったり、うん、お酒のパックであったりの、古紙、あのいらなくなった、ものを、再利用して、古紙を使って、改めて段ボールに作り直してというものが皇室ミルダン、
はい、
再生段ボールってことですか？
そうですね。
何が違うんですか？で、
普通の段ボールっていうのは主に茶色で、ちょっとあの触ったりしたらへこんだりとかすると思うんですけども、うん、はい、皇室ミルダンはあの真っ白で、うん、中のあのふにゃふにゃふにゃってなっている部分も真っ白というものになってて、あの牛乳パックとかって、あの子供の頃にあのはがき作ったりしたことあると思うんですけども。
ありますね、はい、
あれですごく硬いはがきが出来上がったと思うんですね、
う
ん、そういうイメージしてもらってたらいいと思うんですけど、あの硬い、それぐらい硬い段ボールができているっていう状態です、
うん、もうほんまに今手元に僕ら持たせていただいてますけど、
はい、
丈夫な段ボールって感じですね。
そうや、
硬い、僕ら3人の絆ぐらい硬い
どうですか？
はい、
そんなこと言うタイプでした
っけ？僕らの絆は普通の段ボールを濡らした時ぐらい
弱っ、
はい、弱らか
風で破れるやろ、
はい、やばいですよ。
やばいな。
でもほんまこれ
硬い、すごいね、うん、段ボールやと思われへん、
うんうん、ボルダが商品名ということでいいんですか？
あ、ボルダは、事業部名ですね。
あ、なるほど、はい、はいはいはいはい、
なるほど。
でも皇室ミルダン、
これ使っていろんなものを、作ってるってことですよね、
う
ん、
はい、
台であったりとか、
はい、
ボードであったりとか、
うん、
あ、なるほど。で、松坂さんが今所属されてるのがボルダ事業部デザイングループと というところだそうですが、ここでのお仕事の内容ってどんなものなんですか？
はい、主に、その製品の、製図、図面を描いたりだったりとか、うんうん、お客様からもらった、デザインのデータをその展示台に、載せたりだとかっていう印刷業務であったりっていうのを主にしています。あとは新商品の開発なども行っています。
うん、ほー、幅広くじゃあ。
そうです。
じゃあまさにでも大学で学ばれてたことが。
ね、大学では主に平面のデザインなどもをやったんですけども、
はいはい、
どちらかというとその立体をやりたいなって途中で。なってで就職活動はそちらでやって、なので学生時代はそこまで立体の勉強はしてなかったんですね。
なんかね、平面やってて立体やりたいなって、うん、なんかよくわかんないですちょっとごめんなさい、
安直な感想やな、
すいません、なんかそうなるんやと、
わかるよ、その僕らからかけ離れすぎて、
うん、一般的では
ない、平面も立体もそんなにごめんなさい、あんま一緒なんかなって僕ら素人からしたら思ってしまった
んです、ね、なんか多分あれちゃう、ほんまにピッチャーやってたけど、うん、いやでもそのこうバッターの方にも転向したいなみたいな感覚なんじゃないわからんけど、
わかりやすい、
そうそうそうそう、うん、でもその松坂さんは平面も立体もこんなです、大谷翔平タイプの
二刀流、
二刀流っていうことですよね。大学では平面学ばれて今は立体を
まあまあまあ、
はい、ということで、
すごい、
皇室見るのは31号を
すごい記録
達成されて、はい、
そういうことでよろしかったでしょうか。
あかんやろわけわからんわ
まあさっきでも実際ね、始まる前ちょっとおっしゃってましたもんね、
はい、
こう消費者の方から大山さんおっしゃってませんでした。
ああ、そうですね、はい、白くて硬い段ボールでしてね、
うん、
なんかこういやそれって実際家の家具にも使えるんじゃないかとか、
うん、
よくお問い合わせいただくのは例えば避難所で使うベッドとかですね、
うん、
人が寝ても大丈夫じゃん。実際にですね、松坂の方もチームで避難所に置くベッドを段ボールで作ったりとか、そういうのをやってるんです。ですから本当にお客さんのこうアイデアが膨らむというか、私たちよりも本当見て触っていただくと、あ、これってあれもこれもできそうやなってよくおっしゃっていただいてますね。
どんどん広がりますもんね、
はい、
僕寝汗すごいんですけど大丈夫です
大丈夫、多少は大丈夫ですよ、
大丈夫です、
ダンボール濡れたらよくない、
多少は
これぐらい、なんか引きゃいいか、
うん、
引きゃいいか、そうやね、
うん、
すごー。
続いてのテーマでは就活時代のお話伺っていきます、う
ん、はい、
はい、
就職氷河期と転職、
うん、うん、ヒアリングシートも拝見しますと2011年の就職氷河期、そして転職をされてこちらのマルチ工業に入社されたという松岡さん、そのご苦労なんかをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、
うん、
そうですね、その就職氷河期、私昭和63年平成1年生まれの一番この転換期の生まれなんですけど、
はい、
ちょうどその大学4年生の就職活動の時がもうリーマンショックやったりの影響を受けた就職氷河期真っ只中 で、
はい、
でまあ周りの友達もなかなか決まらないし、もう50社以上受けるのは当たり前状態
で、うん、
で
私も決まったのが4年生の10月ぐらいで、その時点でもまだ決まってる子が半分いるかぐらい、
そんなに
氷河期やな
だから、まあ、なんとかだから今みたいに何社かこう内定をもらってその中から選ぶっていうよりはもう一社受かったらもうそこに行くっていうような状態でした、
ね、なるほど、あまり選択肢がない状態だったんですねどの業種に行ったんですか。
私は、お菓子のパッケージやったりとか、そういう、うん、紙の箱を作る会社に就職しました。
あれなんかちょっと似てますね、
はい、そうですね、
うん、うんうんうん、
これが、ま、前の職ということですよね、
はい、
今の会社に行く前の職がそちらだったということですね、
はい、
うん、またなぜ転職を。
そうですね、そこでは本当にあるものをただカット切って送るみたいな流れ作業みたいな仕事 で、あと紙のパッケージってそこまで変化がなかったんですね、私の会社では、
はい、
いた会社では。で、あの新しいことっていうのはあまりこうできない状態で、で、まあ、作ってもあの最終どういうふうに使われてるっていうのゴールがあんまり分からない状態で、で、うん、なんかもっとこう自分の手を使って、うん、あの自分で作ったっていう実感だったりとか、もっと大きいものを作ったりしたいなっていうので、あの今の丸一工業に転職しました。
はあ、ちっせえなって思っちゃった。
小さいなって
歯をか
シャーマンキングの歯をか
丸と言うと
丸っていうとね、
そういうことです。
ちっせえちっせえちっせえわって思っちゃった。
うっせえうっせえうっせえわや
あなたが思うより大型ですをやりたかったわけですね。
あ、そうけどなんかいいですね、前向きな転職というか、うん、
スキルアップを目指してところですよね、
うん、なるほどね。この会社がやっぱ良かったんですか、うん、じゃあ。
そうですね、あの先ほど言ってたその硬質ミルダンっていう初めて聞いたこともないような素材を使っているっていうのも魅力でしたし、うんうん、
はい、
あのなんか全部設計から印刷から、製造加工まで全部同じ場所でやってるので、あの自分が作ったものがどうやってどうなってどう出荷されてっていうところまで全部見れるので、それはあの見てて面白いなっていうのがありましたね。
なるほど。
今もじゃあ結構見てらっしゃるんですか。
そうですね、あの今、元はその製造業というか製造のチームに行ったんですけど、
うん、
でその後その今は図面を描く方の仕事をしていて、で、あの今もその加工している製造している現場も行ったりとか、うん、あの逆にやってたので、あのこういう風に加工してもらえたら助かりますっていうお話もしたりとかもできますね。
あ、いいですね、どっちの気持ちも分かるっていうのは。
そうですね。
丸一工業さんはどこで知られたんですか。
は転職サイトで見つけました。
なるほど。
これ転職って一社だけ受けるもんなんですか。
はい、あ、いや何社か受けましたね、はい、いろいろ選んで。
ほう、
ちなみに何社ぐらい。
あ、でもそれは10から20ぐらいと。
あ、はい、それでも、
はい、
そんなに。
うーん、
あ、でもその場合はそのあの新入社員で働く時よりはこう逆にこう何社か泣いていただいてこう選ぶことはできました。まだもうちょっとこう景気が上がってきてた時あったんで。
なるほど、
はい、ね、大山さんにもお伺いしたいんですけど、
はい、
あの松坂さんの、はい、面接も印象的だったというお話をね先ほど伺いましたけど、
はい、
どんな印象を受けられたんですか。
そうですね、まあ、あのものづくりをやっぱりやりたいという方があの応募大体来られるわけなんですね、
うん、
まあ、いろんな皆さんバックグラウンドを持って来られるんですけども、いつも私とそれとまあ代表の田中とですね、うん、あのいつもこう視野に入れてるのは熱意なんですね、
うん、
まあ、ものづくりをやっぱりどれぐらいしたいんだろうというと、やっぱり松坂さんはかなりその応募者いた中でもまあダントツというか熱い、うん、私やっぱり今までこういうふうにして自分で作ってきたけども、さらにこんなふうにしてものづくりをしたいんですっていう気持ちがまあ強かったんですね。で、まあ、あのこれはあの私どもの会社で面接の時によくあるんですが、熱意がまあある方が来られるとですね、弊社の代表の方がまた熱意の塊みたいな人でかぶせていくんですねそうか、そんなにものづくりしたいかという、 こう熱意がこうお互いが高まってきますとね、ちょっとあの現場行ってみるかって言って現場に連れて行くんですよ
面接中やのに、
社長がね、やっぱり熱意ある人はそういうものづくりの楽しさを感じ取ったみたいでね、もうすごくどうでしょうね、お互いがやっぱりこう反応するというか、あのすごくいい人材なってその時に思いましたね。
いいですね、暑苦しいですね、いいですね。
おお、言うな。
いいでしょ。
いいですね。
言い方悪い。暑苦しい子はないですよね。
ものづくりと熱意。
じゃあ暑いと苦しいを並べるのはね。
暑苦しいですね。
違う違う、苦しいでいいね。
暑い残せ。どっち消しとんの。キモ可愛いでキモい残せ。
なんて言うんでしょうね。やっぱり人の顔、多分正和の方も思ってるのは、自分の作ったものが っぱい人のどういうふうに役立つんだろうとか、うん、笑顔で喜んでくれるのか、あ、それとも喜んでくれないのかとかっていう、その最後の人をやっぱり感じたいっていう気持ちが強い人がやっぱり面接なんかでもこう反応しますよね。今私たちの会社に今いるメンバーもそういう部分がすごく強い、あのメンバーがやっぱり会社に入ってきてくれたと思います。
なるほど、はい、そこにマッチングしたわけですね、松坂さんの思いが、
はい、では最後のテーマ参りましょう。
はい、
はい、就職はゴールじゃない。
はい、うん、松坂さんだからこそできる就活へのアドバイス改めてお願いします。
はい、就職活動をしている時はもうとにかく就職をしないとっていう状態になってはいたと思うんですけど、うん、実際就職したらその後の時間の方が圧倒的に長いので、うんうんうん、その入って何をするか、何をしたいか、あとどうなりたいかっていうところを意識して頑張っていってもらえたらいいんだろうなと思います。うん、
人生長いですから、そっからがね。
何をするかというところかと思いますが、うん、はい、今こう次なる目標といいますか、松坂さんがしてみたい夢なんてあるんでしょうか。
そうですね、今その開発製品を考えるのに力を入れてるんですけども、うん、それがあの開発して終わりじゃなくて、まあ、さっきの話と一緒ですけど、またしっかりお客さんに使ってもらって喜んでもらえるようなものをどんどん作っていきたいと思っています。
うん、うん、ちょっと楽しみですね。今後皇室ミルダンが我々の暮らしにどうかかってくるのか。
そうですね、うん、イベントとかでも見かけるかもしれません。
皇室ミルダンハウスみたいなのもできるかも。
全然できそう。
どうですか、皇室ミルダンで一軒を作るっていうのは。
雨風に負けないものになれる。
いいですけど、今後の課題じゃないんですか、そこって結構、うん、ねえ。
でもなんかほんまに簡易的なちょっと数日間だけ使う屋内の建物とかやったら、
うん、
全然いけそうですもんね。うん、
確かにね、
はい、
うん、
そうですね。
いやー、しかしあれですね、途中津田さんがね一回松坂さんの名前呼ぶ時噛んじゃってね、津田さんの舌は皇室入団ぐらい硬かったですね。
よいしょ。
はい、
どうしてもこれだけ言いたくて。
だからずっと途中笑ってたんです
よ。はい、それを
めちゃくちゃニヤニヤしててなんやねんと思ってたんですけど。
確かにな。
いや、はい、これが頭に浮かんだ時、自分はなんて嫌なやつなんだって笑いが止まらなくなってしまいまして、
皇室ミルダンで殴っときます。
はい、後でボコボコにしておきます。
そんなに使ったか。
では大山さんからも就活生の皆さんにアドバイスやメッセージをいただけましたら。
はい、あ、はい、そうですね、まあ、皆さん、まあ、時代の流れの中でとても大変なあの節目をいろいろ迎えてると思うんですけど、まあ、とにかくできることは自分がやりたい、なんかこれをしたいという熱意をですね信じて、一社一社いろいろとこう門を叩くということをしていただくということしかも受け手の側としてはあの言いようがなくてですね、必ずそれが通じる会社さんと巡り合えると思います。
なるほど、
はい、
はい、本日このパートは尼崎市丸一工業株式会社から松坂恵梨香さん、そして管理部の大山貴博さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。